詩編の105編ですね。で、今日は詩編の105編から107編までを学びます。メッセージの題は、主の恵みはとこしえまでです。神様の恵みがいつまでも続いて、耐えることがない、その内容を読んでいきます。では105編の1編を見てください。1編から1節から4節までを読んでみます。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔をしたい求めよ。たくさん進めが出てきています。で、とっても大事な、クリスチャンにとってとっても大事な、この進めが書いてあります。一つ目は、一節で、感謝して、皆神様の名前を呼び求めなさい、とあります。私たちが、こう、批判、不満、これを中心にして話していったらですね、ここから外れてしまうんですね。クリスチャンは主にあって感謝して、そして神様の名をいつも口に出して呼び求めていく、そういう人種です。そしてその次に御業を国々の民の中に知らせよう。周りの人たちに神様のことを知らせていく、そういう存在です。そして二節で主に歌え、主に褒め歌を歌え。これはクリスチャンがいつも歌っている人だ。神様に歌をこう捧げているような、そういう存在ですね。そして苦しい御業に思いを潜めよ。それから次にですね、3節で聖なる名を誇りとせよ。主を主体求める者の心を喜ばせよ。神様のことを威張っているというふうに言ってもいいかもしれませんが、この神様のことをいつも話してるんですね。そして主体求める人との間で話している、語り合っていく。マラキ書のところにですね、主を恐れる者たちが語っているところで、神様が彼らを宝とするというふうに、この、おっしゃっているところがありますが、神様のことをいつも話している。お互いに話している。これがクリスチャンの特徴です。そして、5節、6節をご覧ください。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の、裁きと、主のしもべ、アブラハムの末よ、主に選ばれた者、ヤコブの子らよ、とあります。ちょっと4節の解説を忘れたんですけども、御力を尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ、何か他のものに頼ることなく、いつも神様に頼っていく、その姿勢を示しているのがクリスチャンですね。そして今読んだ5節と6節ですが、アブラハムの末よ、ヤコブの子らよという言葉が書いてあります。これからイスラエルに神様が行ってくださった素晴らしい御業について書かれてあるので、今、イスラエルの末に語りかけています。で、次に、この方こそ我らの神、主。その裁きは全地に渡ると。詩編を読むとですね、非常に宣教的な言葉があります。先ほど読んだ一節の国々の民の中に知らせよ。イスラエルだけにとどまるのではないんですね。全地にわたる裁きなんです。いつもイスラエルの神様が全地の神様なんだというテーマがこの詩編に貫かれています。しかしイスラエルはそうならなかった。特にイエス様が地上におられた時には、ユダヤ人は自分たちだけで、救いが得られ、異邦人たちをこう排除していくような、状況にありました。今のユダヤ教もそうです。異邦人のことは特に関心を持っていません。自分たちのことしか考えていません。けれどもですね、聖書の神様は違いますね。全地にわたります。私たちクリスチャンも同じように、内側だけで固まってしまったら、この過ちに陥ります。外を見ていく。全地を見ていく。世界がどうなっているかを見ていく。で、世界がどうなっていくかというのは世界情勢ということではなくて、 世界のクリスチャンたちはどうなっているか、世界で福音がどう伝わっていくか、いるか、このことに関心を持っていく必要があるわけですね。では、イスラエルの歴史について見ていきます。8節。主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は先代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。ご自分の契約をとこしえに覚えておられて、その言葉は先代に及ぶと。で、誰に対してその契約を結んだか、アブラハムで、その子イサク、それから確立されたのがヤコブの時ですね。アブラハムの孫のヤコブの時にこれが確立されました。で、具体的にはカナンの地を与えるという内容です。私たちが旧約聖書の学びを始めたのが1997年ですね。創世記から学びました。その時の興奮をですね、もう一度呼び戻していただきたいなと思うんですね。創世記の中心は12章の1節から3節にあるアブラハムへの神様の呼びかけだったんですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、この約束がアブラハムの生涯だけではなく、その後のイスラエルの歴史の中で実現していき、イスラエルの歴史の中だけではなく、新約時代においてあらゆる民族にまで及びですね。そして最終的にはイエス様が戻って来られることによって、この約束が完全に実現していくという壮大な神様の計画。これ紀元前の2000年ぐらいに語られた言葉なんですよ。それが今の私たちにも関係がある、直接関係がある約束をここでアブラハムに与えてくださったんです。で、今言ったその直接関係があるというのはですね、すべての地上の民族はアブラハムによって、具体的にはアブラハムの子孫イエス・キリストによって祝福されるというですね、この約束があります。そして12節をご覧ください。その頃彼らの数は少なかった、誠にわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるなとあります。今話したように、神様の約束はものすごく大きな約束でした。に比べて彼らの実際の生活は実に卑しいものでした。ウルの地からやってきた家族にしか過ぎなかったんですね、アブラハムの家族は。そして彼らが土地としていたものはありませんでした。最後にですね、墓地となるその敷地を買いましたけれども、なかったんですね。そしてそのカナン人が住む地を転々と引っ越していきました。ベドウィンの生活ですね。で、そこに王がいたんです。そしていろんな危険がありました。具体的には、自分の妻がそこの王のそばめになる、そういう危機がありました。アブラハムが、自分の妻サラを引き渡した記録が創世記の中で二度出てきますね。で、その都度神様は 王の家に災害を送ったり、夢の中でお前は死ぬと言って王を脅すことまでされたんですね。ですから今そういう卑しい生活をしていながらも神様が守ってくださったことがここに書かれています。私たちの生活もこういう生活ですね。目に見えないものを見ていく生活です。神様のとてつもない大きな約束を見て喜んでいく生活です。後に与えられる栄光を見て今から喜んでいく生活です。で、今の私たちの生活を見たら、まあ、本当に小さいこのアブラハムと同じような生活なわけなんですけど、その中においてでさえも神様は守ってくださいます。では16節をご覧ください。こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためであった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に帰流した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。この15節までで読んだアブラハムからヤコブまでのその歴史から次にヤコブの息子の一人であるヨセフを通して神様がしてくださったことをここで読みましたが、16節のところに飢饉を主が地の上に招かれたと書いてあります。この目的のゆえにヨセフが奴隷として売られていったということなんですね。まず飢饉を神様が与えて、そしてイスラエルがその飢饉から救われるようにする計画を立てられました。そのためにヨセフがその時に一番大きい強い国であったエジプトの支配者とならなければならなかったんですね。そこでヨセフをパロに近づくようにさせなければいけなかったんです。ヨセフは夢を見、それを解き明かすことができる人でした。で、パロがその飢饉について夢を見て、それをヨセフが解き明かすことができるようなその場面を神様が用意してくださるわけなんです。そのためには誰かに近づかなければいけないわけで、神様は検釈官を牢屋の中に入れてですね、そしてヨセフもその中に入れるようにされたわけなんです。で、なんでヨセフを牢屋の中に入れなければいけないわけですから、今度はそのヨセフは正しい人ですからね、悪いことしなかった。で、無実の罪をですね、着せるようにですね、このポティファルの妻をですね、利用して。で、ポティファルのところにヨセフが行かなければいけない。だから、ヨセフを奴隷として、兄たちを通して、エジプトにまで送るように神様がされた。一つ一つですね、悪いことばっかりです。兄がヨセフを憎む。そして、そのポティファルの妻がですね、そういう、悪いことを言う。そして、牢屋の中で、その検察官がですね、この、いて、で、検察官が出た後もですね、ヨセフのことを忘れてたんですよね。で、それをもう神様が全部用いられて、それで、この、ヤコブの家族を飢饉から救うというご計画を神様は完成されたわけなんです。もうこういうことを考えると、もう私たちの、こう、頭をもう遥かに超えたところに、神様が 知恵と知識を持っておられて、そしてあらゆることをご自分の意のままに動かしてくださっている。悪いものも用いて、その神様のご計画を果たそうとされていることを私たちはわかるわけなんです。だから今理解できないことがたくさんあります。けれども、主がそのような理解できないようなことが起こっている中で共にいてくださるということを絶対に忘れちゃいけないんですね。ヨセフが牢屋の中にいた時に主が共にいてくださったって書いてあります。これを絶対忘れていけない。そして理解できないところで神様が確実にご自分の計画を何らかの形で実行してくださってるんだということも忘れてはいけないわけです。それはですね、ハバククを見るとわかります。ハバククはですね、バビロンによってユダの国が滅ぼされるということが分かったときにですね、飢饉がこの起こっていろいろと物が取れなくなっているのを目の前で見ていながら、彼は主にあって大いに喜ぶと、喜び勇むという国に言いました。このことをこのヨセフの生涯から私たちは学ぶことができます。次、25節を見ていきます。主は人々の心を変えて、見た目を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で、主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らのうちにカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで。主が命じられるとアブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて氷を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられるとイナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国のウイゴをことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めをとありますね。このように、神様が力を持ってですね、エジプトに災いを送ることによって、イスラエルをエジプトから贖い出す、救い出す技を行ってくださいました。私たちも霊の世界では神様がこのようにしてくださったことを知らなければいけません。悪魔がイエス様の十字架によって、人に対する死と、その死をもたらす力ですね。これを彼はですね、取られてしまったんですね。この、毒を持っているこの蜂がです、ですか、蜂のこの針がですね、抜かれた蜂みたいなもんですね。そういう、この悪魔がいるんだけれども、この、力を失った。エジプトがイスラエルを奴隷状態にしていたと同じように、悪魔がこの世の中に働いて私たちを奴隷状態にしていた。けれども、神様の贖いがあります。ですね。イエス様が十字架につけられて血を流されたことによって、その悪魔が力を失った。と同じようなことが、このエジプトで行われたわけです。で、次をご覧ください。37節からです。主は、銀と金とを持たせて、御民を連れ出された。その部族の中で、よろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出たとき、喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。 ですね、先ほど読みましたこの105編の最初の方でですね、アブラハムに対して語られた、これを覚えておられたから、ここで荒野での生活で神様があらゆる苦しい技を行ってくださったわけです。そして民、主は見民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに、主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を、自分の所有とするために、神様が約束の地まで彼らを無事に導いてくださいました。先ほど読んだところで、11節のところで、私もあなた方の相続主として、あなたにカナンの地を与えると、神様は約束通りにしてくださるんですね。長い期間がかかりましたけれども、私たちに対しても同じようにしてくださいます。そして49です。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。ここまで神様がイスラエルに対して良くしてくださった理由は、彼らが主の掟を守って、その御教えを守るためであると書いてあります。とっても大事ですね。何か良いことを神様がしてくださったのに、私たちが神様との関係を持っていなかったら、何の意味もないわけです。イエス様が弟子に言われました。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じですとあります。このように神様がとってもよくしてくださることによって、私たちが神様から本当に愛されているということを知ることによってですね、応答として神様に言われていることを、神様を愛しているがゆえに行っていく、この関係が本当に大事ですね。恵みの教えは人を芳醇にさせるという人がいますけれどもですね、恵みの教えを本当に分かったら、罪を犯すことができるのかというその自覚が生まれます。神様が私たちのためにこんなにまでしてくださったのに、私たちが平気で罪を犯すことができるかという思いが出てくるわけですね。で、これが応答なんです。主の掟を守り、その御教えを守るためであるとあります。で、次106編は105編と同じ歴史が書かれているんですが、ついになっています。今は神様が本当に素晴らしいことを行ってくださったというところを読みましたけども、その背後でイスラエルの民がいかに神様のやってくださっていることを忘れて、神様を信じないで神様に逆らい続けたかということが書かれています。では読みますね。ハレルヤ。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。誰が主の大能の技を語り、そのすべての誉れを触れ知らせることができよう。幸いのことよ、裁きを守り正義を常に行う人々は。まあ、先ほどと同じように、この感謝し大能の技を語るとあります。で、最後のところで、ここで裁きを守り正義を常に行う人々が幸いなんだとあります。これから見るところは、先祖が、イスラエルの先祖がいかに不義を行っていったかを見ていくので、今ここで詩編の著者が正義を常に行う人は幸いなんだよと言ってるんですね。で、4節をご覧ください。主よ、あなたが御民を愛されるとき私を心に留め、あなたの見救いのとき私を顧みてください。そうすれば私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたのものである民と共に誇ることができるでしょう。私を選びの民の一員として数えて顧みてくださいという、その この願いなんですけれども、この詩編の著者はよく分かってました。選びの民に対して神様がどれだけ良くしてくださるか、憐れんでくださって愛してくださるかということを彼はよく知っていたから、このような願いを言っているわけです。で、私たちも同じですね。エペソ人への手紙の一章のところを読みますと、私たちがキリストにあって世界のもといが置かれる前から選ばれていた。それによって私たちが傷のないもの、汚れのないものとして神様の前に、この立つことができるためであるということが書いてありますけれども、選ばれていたものの幸せを祈っています。その選ばれたものがですね、これから神様に反抗するんですが、それでも神様は彼らを見捨てにならなかったことが書かれています。6節をご覧ください。私たちの先祖と同じように、私たちは先祖たちと同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。私たちの先祖はエジプトにおいてあなたの苦しい技を語らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、足の海で逆らった。しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった。主が足の海を叱ると、海は干上がった。主は彼らを行かせた。深みの底を、さながら荒野を行くように、主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれた。水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。そこで彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。悪を行った。どこで行ったかと言うと、もう早速ですね、彼らは、紅海を渡る前でですね、この、逆らったということが、この7節のところに書いてありますね。苦しい技、豊かな恵みというのは、エジプトに対して災いが起こりましたよね。で、その時にイスラエルの民にはその災いが来ないように神様がしてくださったんです。そして彼らが奴隷状態であったにもかかわらず、エジプトのパロが無理やり彼らを追い出すようにしてくださるところまで神様はよくしてくださったんです。にもかかわらず、彼らがですね、この紅海のほとりにまで来た時に、後ろからエジプト軍が押し寄せてきた時にですね、モーセにこう言いました。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトにあなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちは良かったのです。なんと、彼らはですね、エジプトで使えた方がマシだったって言ってるんですね。エジプトでの苦役を忘れてしまった。神様がどれだけ良くしてくださったかをもうすっかり忘れて、今はここで逆らったんです。モーセに立てついたんです。私たちが、もともと人間ってのはそういうものですね。神様が良くしてくださっているのにもかかわらず、それに応答しないで、かえって神様に逆らうようなことをしていくこと。で、これが、このイスラエルが犯した罪であって、また私たち人間が犯していく罪なわけなんです。そして、でも神様がですね、後悔を開いてくださいました。分けてくださいました。神様とっても良い方ですね。で、続けて見てみますね。13節。しかし彼らはすぐに宮沢を忘れ、その里しを待ち望まなかった。彼らは荒野で激しい欲望に駆られ、荒れ地で神を試みた。そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。すぐ忘れたという出来事覚えてますか？このシナイの荒野で、シナイ座のところで神様がイスラエルに戒めを与えられました。ですね。で、それから、約束の地に向かって出発したんですけど、すぐにですね、彼らは、 このイスラエルの中に混じったものがいた。そのイスラエル人じゃないのにやってきた人たちがいて、その人たちを中心に、イスラエルもそれに巻き込まれてですね、こう言ったんですね。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、激しい欲望、衝動に駆られて、罪を犯したわけなんです。私たちも欲望、激しい欲望、衝動がありますよね。で、これを、私たち収めていかなければいけないんですけども、そうしないでそれを噴出させていく。この罪をイスラエルの民が犯して、で、私たちも犯し得るし、犯してしまうわけなんです。で、神様がそれに対して裁きを行われます。それが彼らの願うところを与えられた。面白い裁きですね。それをしないように何かをするのではなくて、願うことを与えられた。彼らがですね、鼻から出るほどの肉を、このうずらによって、神様が与えられたんですね。おそらくバイ菌が入ってたと思うんです。食あたりとか下痢とかで、痩せ衰えさせる。疫病にかからせたんです、神様が。私たちは、こういう裁きを神様から受けるんですね。自分でしたことの当然の報いを受ける。その自然の法則なんですけど、その神様はその自然法則を用いてそのままにさせる。そして、あ、いかにこれが悪いことなのかということを分からせるような方法を神様が用いられます。で、次に16節をご覧ください。彼らが宿営でモーセを妬み、主の聖徒アロンを妬んだとき、血は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を包んでしまった。その仲間の間で火が燃え上がり、炎が悪者どもを焼き尽くしたと、コラの反乱が書かれています。で、その原因が妬みだったわけなんですね。で、これもよく見ますね。私たちは神様に立てられているその人、またその秩序を顧みないでですね、妬んでいく。ヤコブのところにも、ヤコブの手紙にも書いてあります。なんで争いとかあるのか。それ、欲望があるからだと。それらは、その知恵ではなくて、地に属するもので、悪霊に属するものだと書いてある。そこには絶え間ないこの争いがあると。妬みなんですね。で、次に19節。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは、彼らの栄光を草を喰らう牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった。方を。偶像礼拝です。偶像礼拝の原因ですね。神様の臨在、また神様の栄光を忘れてしまうところにその問題があります。目に見えるものに変えていく。で、これとっても大事ですね。私たちが祈りを通して、御言葉を通して、御霊によってですね、神様を知っていくわけなんですけど、その意識がですね、薄れていくと、他のものを、この、頼っていく、拝んでいく、その、神としていく、ことが起こるわけなんです。で、世にあるもの、ああ、これがいいよな、あれがいいよな、いろいろと出てくるんですけれども、そういうものが出てくるという理由は、神様の臨在、ご臨在の意識が薄まってしまった結果によって起こるものなんですね。で、これも気をつけなければいけないわけです。で、次に、ハムの地では苦しい技を、足の海のほとりでは恐ろしい技を行われた方を、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが、滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために、見前の破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。先ほどのですね、このダタンとかアビラムとかが、この生きたままですね、地の、この中、黄泉に落とされた後にですね、彼らはまだ悔い改めてなかったんです。で、それで、この、神様がもう全てを殺すということを言われた時にですね、モーセが祈ったんですね。彼らの罪をお許し 下されるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。なんと彼は私の名前を消し去る、つまり地獄に送ってくださいというお願いをするほどに取りなしを行いました。取りなす。自分が代わって彼らの罪を負ってもいいという、どうかと言ってですね、神様の前に出ていく。アブラハムもそうですよね。このロトがいるところ、そのソドモとゴモラの町をですね、正しいもののためにどうかあなたが、救ってくださいということをですね、このアブラハムも前に出ました。このようにして神様の破れにモーセが立ったわけなんです。24節。しかも彼らは、麗しい血を蔑み、神の言葉を、御言葉を信じず、自分たちの天幕でつぶやき、主の御声を聞かなかった。それゆえ主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らし、彼らを諸々の地に撒き散らそうと。12人のスパイの話です。カデシュバルネマまで行きましたけれども、彼らは御言葉を信じなかった。これが大きな罪で、私たちもですね、神様の約束を信じない。これ自体が大きな罪です。こんなことは起こらない。というふうに私たちが思ったのであれば、このイスラエルと同じ罪を犯すことになります。28節をご覧ください。彼らはまたバールペオルに付き従い、死者への生贄を食べた。こうしてその行いによって、身怒りを引き起こし、彼らの間に神罰が下った。その時ピネハスが立ち、仲立ちの技をしたので、その神罰は止んだ。このことは、よよ、永遠に彼の義と認められたと。バールペオル、これはですね、バラムの助言によって、ですね、モアブの女たちが、イスラエルの宿営に入っていった時の話です。バラムはですね、モアブの王バラクに雇われてイスラエルを呪おうとしたんですが、神様がそれを制止されました。制止したんですね。止めたんです。で、呪うことができず、かえって祝福したわけです。けれども、イスラエルが呪われる方法があったんですね。で、それが、自ら神様の招きを招くようなことを行う。神様の怒りを招くようなことを行うことをすれば、イスラエルが呪われるわけなんです。それをバラムは知っていた、その知識を使って、彼らがつまずくように女たちを送って、で、その女との不貧困によってモアブの神を拝ませるようなことをやったわけなんです。で、これも私たちにとって大きな警告、教訓なんですね。内部崩壊。私たちの教会は外からの力が加わっても練り清められるだけなんですね。けれども内側で弱められたら弱くなっていくだけなんですね。このピネハスのようにですね、内側で取り除く、罪を取り除く行為を行っていかなければ教会は弱くなっていく一方なんですね。という問題があります。で、次、32節。彼らはさらにメリバの水のほとりで主を怒らせた。それでモーセは彼らのために災いを被った。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからである。ですね。覚えてますね。これもモーセが、こう、怒ってですね、岩を二度打った出来事です。怒りを爆発させてしまいました。軽率なことを言ったと言ってます。私たちも、軽率なことを言ってしまいがちですね。こういう過ちがあります。で、次に、彼らは主が命じたのに国々の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。それが彼らに罠であった。彼らは自分たちの息子娘を悪霊の生贄として捧げ、罪のない血を流した。カナンの偶像の生贄にした彼らの息子、娘の血。こうして 国土は血で汚された。このように彼らはその行いによって己を汚し、その行いによって姦淫を犯したとあります。これは四世紀の出来事です。ヨシュアが率いるイスラエルが先住民を滅ぼす、戦って滅ぼしていく、その神様の命令によって行いました。けれども、彼らはヨシュアが死んだ後に、すべての民を聖絶することをせず、中途半端だったんです。で、ついにカナン人と共に住むようになってしまい、カナン人と結婚をするようになってしまい、そして自分たちがカナン人の宗教を行うようになってたんですね。で、神様が彼らを聖絶せよと、その子供も、女もすべて家畜に至るまで殺しなさいという命令を神様が与えられたんですけれども、これだけ読むとですね、そのヨシュア記の記述だけを読むと、なんとひどい神様、なんというひどい神様なんだというふうに思う人がいますけれども、そういう人たちはですね、人間がいかに堕落しているか、人間の悪がどれだけひどいかということをまだ理解していないからそういうことが言うことができます。今読んだように、カナン人が行っていた日常的なこと、それは自分の息子娘、もっとはっきり言うと生まれてきたばかりの赤ちゃんを偶像の生贄として捧げるために殺してったんですね。火あぶりにしていく。それを行っていたんですね。で、その時代の遺跡があります。で、赤ちゃんのこの幼児の骨が大量に出てきました。で、それを発掘した博士はですね、こう言ったそうですね。なぜ神はもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのだろうか。それだけひどいことを彼らは行っていたから神様はイスラエルを通して聖絶を命じられたんですね。今も人間の悪が蔓延しています。けれども、こういう人間の悪がどれだけひどいのかということを聖書を通して理解してない。いや、クリスチャンでさえ理解してない人たちがいます。今は英語で言うとだ、ポリティカルコレクトです。政治的に、政治の力の関係によって、悪いことを言ってはいけないという考え方が蔓延しています。けれども人間の悪がどれだけひどいのかということを聖書を通して本当に受け入れなかったらですね、本当にこのイスラエル人が通ってしまった過ちを私たちも通らなければいけないんですね。それは何かって言ったら悪の蔓延です。そして自分たちがその悪によって滅ぼされてしまう。ある人がいました。今、ぼーっとしているけれども、気づいた時にはもう遅すぎる。中世の時のような自由が何にもない恐怖政治になっているであろうとですね。そこまでこう言った人がいます。で、実際にいろんな悪がはびこってですね。で、その被害を受けている人がたくさんいるわけなんです。けれども、宗教の寛容の名のもとにですね。またはさっき言ったように、いや、そんなひどいことをやったら、戦争を行ったらいけないとかですね、いろんなことを言ってですね、結局、その悪を野ざらしにしていく時代に私たちは生きています。そして40節をご覧ください。それゆえ、主の怒りは御民に向かって燃え上がり、ご自分のものである民を忌み嫌われた。それで彼らを国々の手に渡し、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもは彼らを敷いたげ、その力のもとに彼らは征服された。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛計らって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも、大事ですね、この言葉。それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。 主は彼のためにご自分の契約を思い出し、豊かな恵みのゆえに彼らを憐れまれた。また彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにされたとあります。これ四世紀での出来事ですね。先ほどから見ているところですけれども、彼らはこの神様のに偶像礼拝を行って神様に逆らいますけれども、それゆえに周りの国々に虐げるように神様がされたわけなんですね。そしたら 神様に彼らが叫びました。そうしたら神様はこの獅子、救う人を送ってくださいました。で、送られて、そして彼らはまたその虐げられる生活から自由の生活を取り戻すことができました。そして自由の生活が取り戻されたら、またその周りの住民に影響されて悪いことを行って、で、神様がまたこの虐げられるようにされてですね、このもう、何ですか、循環の生活を、歴史をですね、イスラエルの民は、この通っていったわけなんですね。でも神様はですね、ずっと忘れないでいてくださってるんです。このご自分の契約を思い起こしてくださってます。旧約の神がですね、いかに厳しいのかという人がいますが、その人たちはですね、聖書をちゃんと読んでないんですね。私たちが問わなければいけない質問は、なんでこんなに人間が反抗的なのか。で、その人間を放棄しない、見捨てない神様は一体何なのかという逆の質問をしなければいけません。それだけ神様は私たちを憐れんでくださる、惜しんでくださる方なんです。で、この神様のご性質に基づいて次のような祈りを捧げます。47節。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで。国々から集めてくださいと。おそらくはこの詩編はバビロンによって捕らえ移された人が、ユダヤ人の人がですね、この書いたこの詩であると考えられますね。で、ここね、捕らえ移された人がですね、本当に先祖が罪を犯し犯行を行ってきたがゆえに今ここに自分がいるわけなんだけれども、けれどもあなたの憐れみに従ってどうか戻してくださいと、集めてくださいというふうにお願いしているわけです。最後に、すべての民がアーメンと言え、ハレルヤ。これで第4巻が終わります。第5巻に入りまして、第5巻で終わります。ですね。150編までが第5巻なんですけれども、今日は初めのこの1編だけをですね、見てみたいと思いますが、内容は実はですね、この106編と105編とですね、似てます。この神様に叫び求めたら神様がその祈りを聞いてくださってですね、苦しみから救い出される内容になっています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこの世に言え。ですね。主に感謝せよ。主の誠は慈しみ深い。その恵みは常しえまでと、あがなわれた者が言いなさいと、いうことです。主は彼らを敵の手からあがない、彼らを国々から、東から西から北から南から、この南というのは直訳は海からです。地中海ですね。から、集められたとあります。106編が、捕らえ移されたところからの叫びだったんですが、107編はエルサレムに帰還することができたことを歌っています。と同時にですね、もうちょっと領域が大きいんですね。このバビロンだけではなく、東西北海から集められたとありますから、もっとこう全般的な、このバビロンからの エルサレムに帰還するだけではなく、その後でユダヤの人たちが世界から帰還することができる、この大きな予言をここで行っていると考えられます。で、私たちはもちろん近代に起こったシオニズム運動のことを知っていますね。ユダヤ人の人たちがイスラエルの地に戻ってですね、イスラエルの国を建てました。で、イエス様が戻って来られる、地上に再臨されるときには、その、この予言が完全に成就します。次から具体的な場面において、いろんな場面においてですね、神様が苦しみの中から、助けてくださるところを読むことができます。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。これ何回か繰り返されていきます。この一つの話の後にこの言葉ですね。主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。誠に主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。荒野で飢え乾いたけれども、神様がそれに応えてくださいました。私たちはですね、この何か苦しみにあって本当に窮地に立たされた時に真剣な祈りをするような、そういう存在ですね。最初から祈ればいいんですけれども、なかなか祈ることがない。で、本当にマジで祈る時、まあ、あの日本式に言ったら困った時の神頼みみたいにですね。でも困った時の神頼みもいいんですね。その後が大事ですね。ここで言ってるように、主に感謝せよと。神、そのことを通して神様に感謝する。神様のことを忘れない。ですね。これがあればいいんですね。ヤコブの手紙の中にも、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は、祈りなさいとあります。で、次ご覧ください。10節です。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが、誰も助けなかった。今、監獄にいるんですね。そして、この死を待つばかりになっているわけなんですが、その理由が神の言葉に逆らって意図高き方の悟しを侮ったからであるとあります。そして、苦役を持ってからの心を低くされたとありますけれども、これも神様の憐れみなんですね。この人たちが低くなることによって、神様を知ることができるように神様がしてくださっているわけなんです。低くされる、それは砕かれるということは人間にとって痛いことですけれども、最終的な癒しをもたらすところの大事なプロセスです。そしてこの苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技とを主に感謝せよ。誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれたと。これも苦しみの中で祈ったら神様がその祈りをですね、憐れみを持って聞いてくださった。そしてそのことを感謝しなさい。恵みを忘れることがないようにということなんですね。愚か者は自分の背きの罪の、背きの道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、 彼らは死の門にまでついていたとあります。食物を忌み嫌うと書いてありますから、おそらくは病気になってるんですね。自分の愚かなことのために、ある行為のために病気になってしまっている。まあいろんなことが考えられると思いますね。自分がスピード違反をですね、この運転、車を運転していて、でそれによってちょっとしたこの、スピード違反のために交通事故になってですね、全身不随、下半身不随になってしまったとかですね、考えられますし、あとはこの性病とかですね、たった一回の行いのために一生苦しまなければいけなくなったとか、でそういう背きの罪のために死の門にまでついていた。でも神様は憐れんでくださいます。次ご覧ください、19節。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れとあります。神様がですね、御言葉によって癒しを行ってくださいます。で、私がよくですね、自分が抑うつ状態から、このイエス様を信じてですね、癒されたこのことを話すと、悩みを持っている人がよくですね、やっぱり多いんでしょうね。うつの人がですね、多いから、こういろんな人がや、いろんな人にこう聞かれたことがあります。どうすればいいのかと。で、私は何も答えることはできないんですね。もう、ただ一言言えるのは、イエス様が自分に来てくださって、イエス様が言葉をかけてくださった。で、このことしか答えることができないんです。言葉を送って癒してくださったわけなんですね。次です。23節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者。彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。ね、地中海でこの商いをしている人でしょうね。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。本当にこの波が荒くなると、その上に船が行った時に天に昇るような状態ですね。そして深みに下るというのは、その海の波のこの下のところにまで行く時に深みに下っていくわけです。で、彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波はないだ。波がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会で崇め、長老たちの座で主を賛美せよ。感謝せよ、賛美せよと言ってますね。私は船酔いをしたことはないんですけれども、苦しみ、本当にこの病、急性の胃炎にかかったりですね、ああいう時っていうのはほんと叫びますよね。助けてください。神様。ですね。で、彼らもそういうふうに祈ったわけなんです。で、聖書の中に、こう、船で、本当に死にそうになった人、なった事件を、こう、有名な事件を二つ書いてありますね。一つはヨナの時ですね。ヨナがその船の底で寝ていた時に、そこで、嵐になって、タルシス行きの船ですね。で、彼らが自分たちの神で言って、叫んだんですけども、全然、答えはなかった。けれども、ヨナが天と地を作られた神を私は信じていますと言ったらですね、この彼らは驚いて、そしてヨナがですね、アドバイスをあげてですね、私を海に放り込めばと言ってですね。で、それで放り込んだら、今みたいな、ここに読んだみたいな状態になりましたね。で、それで彼らは異邦人でありながら、誠の神を信じたんです。で、あとはもう一つ有名なのが、パウロが乗っていたローマの方に行く船ですね。イタリアの方に行く船。そこでも嵐が起こったんですけれども、パウロのところに、この主の御使いが来てくださってですね、それで、この船はですね、 によって死ぬ人は一人もいないという確証を与えてくださって、でそれで、無事にこの島にたどり着くことができたわけなんですね。では次見てください。主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる、その住民の悪のために。主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに植えたものを住まわせる。彼らは住むべき町を固く立て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると彼らは大いに触れ、主はその家畜を減らされないとありますけれども、神様はですね、その回復の技も行われますけれども、今読んだように荒野に変えられる技も行われますって書いてあるのが、ここで住民の悪のためにと書いてありますね。神様はいつもこう私たちにこうサインを送ってくださるわけですね。こうご自分に注意を引き寄せるための何かをやってくださるわけなんです。よく地震が起こったりですね、大きな台風があったりすると、それは神様からの呪いであるというような心ないことを言う人たちがいます。けれども、神様が何かを語ろうとされていることは確かなんですね、それを通して。今ここに書いてある通りです。で、このことによって、この、そこに住む人たちが神様を認めることができるようになります。神様はいつもご自分の方に人々が目を向けることができるようにさせてくださいます。もしそういう祝福がですね、私たちが神様から目を離すような要素になっているのであれば、神様が荒野に変えることもあるわけなんです。で、荒野から今度は逆に、この、潤いのある地に、変えてくださることによって神様を認めるようになるのであればですね、神様はそのようにしてくださるわけなんですね。で、39節、彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、またうなだれるとき、主は君主たちを蔑み、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。優な人はそれを見て喜び、不正なものはすべてその口を閉じる、とありますが、不正ですね、不条理、これを神様が解決してくださるという内容ですね。私たちドラマ見たり映画見たりするとですね、必ず悪いものが出ていいものが出てですね、でその悪いものがどうなっていくかっていうことを見ていくわけなんですけれども、それは人間の心の中にいつもそういう思いがあるからなんです。正義が欲しいんです。公正であることが欲しいんですね。でそれを満たしてくださるのは神様なんですね。で最後に、知恵のある者は誰か、その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れとあります。何をもって私たちは知恵があるか、知識があるか、頭が良くなること、大事なんですけれども、その内容ですね。知恵というのは今私たちが読んできた、その苦しみの時に神様に呼び求めたら神様が答えてくださるという知識であって、神様が、私たちが神様を認めることができるように低くされ、また高くするというその技を行われる方であることを知る者が頭のいい知恵のあるものなんです。で、その知恵の内容というのが主の恵みなんですね。神様の恵みを知っている人がこの世の中で頭がいい知恵があるんだということを神様が教えてくださっています。私たちがですね、この世の知恵によっていつもこう知恵知識って話をします。そうじゃないんですね。恵みを知っている人、今読んできた憐れみを知っている人、こういう人たちが 本当の意味で知恵を持っているわけなんです。知恵のある者は誰かって書いてありますね。ということで神様の憐れみについて見てきました。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが私たちにこんなにも良くしてくださる方であることを読むことができ感謝します。私たち今読んだ人たちのように反抗的で、そしてこの弱いものです。主よ、しかしながらあなたは私たちを見つめていることがなく選ばれたものの一人として数えてくださることをありがとうございます。主よ、私たちが先ほど読んだように正義を行う者は幸いである。また主の恵みを知る者が知恵ある者なんだということを忘れることがないように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。